神の御心とは、私たちが信ずる者が清められることです。主なる神は私たちが成長し変化して御子イエス様の御姿に変わることを願っておられます。この変化、成長のために私たちの日々の生活が存在するのです。けど私たちはこの日々の生活で霊と魂の恐るべき戦いをしばしば経験します。私たちが聖書を読むときにしろ、まあ、集会に出席したときにしろ、またその他いろんな働きにおいてこの戦いを経験することは確かです。霊と魂の恐るべき戦いです。ヒブル書の4章中2節、この魂と霊の、まあ、分離について書いてありますね。393ページですが、4章の中2節です。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。まあ、我々の生活の状態は一体どうなのでしょうか。精霊ではなく自己が支配者となっていないのでしょうか。私たちは精霊の力によらないで自己の力で働いているのではないでしょうか。私たちのうちには自分のいる余地はあるけど精霊を宿す余地がないのではないでしょうか。まあ、私たちは精霊の支配、精霊の力、精霊の自由を必要としているのです。私たちは自分を否定することによって精霊の支配を送ることができます。永続的な信仰により私たちは精霊の力を自分のものにすることができます。そして私たちは信仰によって精霊の自由を受けることができます。まあ、主なる神の御心は私たちが清くなることです。清くなることの秘訣とは一体何でしょうか。答えはコリント第一の手紙一章の三四節だと思います。291ページになります。非常に、まあ、中心的な御言葉です。コリント第一の手紙一章の三四節です。しかしあなた方は、まあ、コリントのいるイエス様を信じ受け入れた人々は神によってキリストイエスのうちにあるのです。あるべきであるのではない、まあ、事実だけ述べられています。コリントのいる信者たちは大したものではなかったんです。みんな霊的な赤ちゃんだったんです。全然成長しなかったんです。けどもあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。キリストは私たちにとって清めとになられたと書いてあります。したがって聖火とは私たちのうちにイエス様の形が形作られることを言います。しかしこれは私たちの自我を否定することによってのみ可能なんです。まあ、これを考えると聖火における最も大切な問題は魂の問題です。魂は私たちの生活における、まあ、戦いの場所です。我々の魂の能力は、まあ、ご存知のように考え、感じ、志すことです、まあ、人間の理性、人間の感情、人間の意志です。我々のうちで、まあ、霊と魂、まあ、地下が激しく戦っています。 Shinzero mono no rei no uchini a dottoru seire va tata. Shunaro kami no mikokoro dakio okonao to shitemas. Keto, rei va tamashi to nikitai o toushite koudou shinakereba ikemasen. Kore wa rei ga tamashi to nikitai ni taishi kanzena shihai o shiteru toki ni hachimete kano nan desu. 例えば、まあ、どなたかがあなたに何かを言います。あなたの耳はそれを聞いて、魂が働き始めます。そしてあなたの魂は言われた言葉に対する答えとして考え感じをします。あなたが聖書を読んだり、御言葉を聞いたりすると、あなたの目、耳がそれを受け入れます。するとあなたの魂は、働き始めます。考えたり感じたりします。これと同時にあなたの意志も働き、まあ、言われたことからを拒むか受け入れるかします。まあ、あなたが主イエス様のものであるならば、読んだり聞いたりした御言葉をあなたの霊が受け入れようとするはずですけど、しかし時折あなたの力が働いて御言葉を拒もうとします。したがって解決がなければならないなのは我々の魂の問題です。もしこの問題をまだ解決していないならば、聖霊の支配、聖霊の力、聖霊の自由を持っていないことになります。魂はもちろん滅ぼさるべきではなく、救われなければならない。魂は聖霊によって救われ、解放され、すなわち支配されなければならない。だから、まあ、何回も言いましたように、信ずる者にとって最も大切な祈りは、パウロの真心から捧げた祈りですからば、主よ、私はどうしたらいいなのでしょうか。まあ、解放への道は、正解への道は、どこにあるのでありましょうか。まあ、十字架にあります。聖霊の声に聞き従うところにあります。新しく生まれ変わった人は皆、将来の生活は自分には、まあ、無理だ。試みがあれば、すべてはダメになってしまうと、経験するのではないでしょうか。パウロでさえもそれを経験したんですね。よく知られているロマ書7章の22節から24節までちょっと読み出します。275ページです。ロマ書7章の22節から、すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと。パウロは本当に確かに救われものでした。正直な男でした。けども頑張れば頑張るほど自分の惨めさだけが出てくると彼は認めざるを得なかったのです。もちろんこれは我々の経験でもあるのではないでしょうか。けど我々は悲しんでる必要はありません。聖霊はあなたに自分の力では勝利に満ちた生活はできないことを示そうと望んでおられます。もし聖霊があなたにそれをもうすでに示していたならば、大いに喜ぶべきです。なぜならば多くの救われた人々はまだそれが分かっていないからです。ですからこの事実をまだ知られていない人々はこれをやらなくちゃいけない。あれを捨てなければならない。これをやってはいかんというようなことを言います。そういう気持ちに、まあ、縛られるようになります。まあ、これはもちろん律法であって福音ではないんです。まあ、 例えばローマ書の言っていることとは何であるかと言いますと、十字架を見なさい。イエス様はあなたの罪だけではなく、あなたの古き人と共に十字架につけられたのです。かつあなたの古き人をイエス様と共に墓に葬られたのです。またイエス様のみ墓から蘇られたのであり、あなたはイエス様の勝利と蘇るの命をあなたのうちに受けようとしないなのか、徹頭徹尾イエス様にだけ頼ろうとしないなのか。まあ、パウロは本当に自分の虚しい努力をやめたとき、主に頼るようになったときからは何と言ったかと言いますと、私は十字架に、キリストと共に十字架につけられたのです。生きているのは私ではなく、キリストが。おかごのですと、自分の支配権をイエス様に明け渡すと自由になり、主の解放する力を経験するようになります。すなわち聖霊の支配、聖霊の力、聖霊の自由を自分のものにすることができます。